かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
始まってから座り直したりなんかゴソゴソするのちょっとやめてもらっていいですか。
いや始まるさあれ5秒ぐらい前まで脱談してる俺たち何言ってんだって話なんだけどさ。そうそうそう、
ね、ビーコミさん、ね、今週お誕生日を迎え
られたらしい。もう42歳になっちゃいまして、ね、いや僕ね42歳っていうと、はい、俺の方が年上なのっていうコメントがすごい多くて、はい、やっぱリスナー結構年いってんなと思うんですけど。
いやいやいやそれだけね長くこうラジオ日経愛していただいてるということなんだと思うんですけれども、ね、
余裕があるからあれだから75歳ぐらいの人もこれを評論してますから、はいはい、僕はあとこれ35年ぐらい出れんじゃねえかと思うんですけどね、は
い、働かなくていいんじゃないですか。
好きなんですよこの仕事が。
ファ
イアーしてもいいけど好きなんですよ、
はい、なるほど。
じゃあ今日はその好きなおしゃべりたくさんしていただけたらと思います、
ね、
はいはい、
そう今日山本さんの話も聞きたいな。
そうですね、
やっぱり、ね、山本さんのこのトークというか、はい、トークはあれだけどその、はい、なんだろう投資知識がだいぶついてきてるから、うん、分析が面白いよね聞いててもね、まあ、そこは皆さんも感じてると思うし、多分この番組をもう3年聞いてる人は、まあ、レベル上がってると思うんですけどね。
確かに
3年もやってるんですね。
そうですね、だから YouTube 見てる人よりは僕は直で聞いてるから、うん、みんなより成長したいなとは競い合ってるつもり
です。だからそうなんかねちょっと親近感が湧くかなと思うし、
う
ん、
はい、あ、そうですよね、一緒に成長してきたっていう感じが ね、 そうそうそうね、あるかもしれない。
あとギャラも発生してますし、うん、だからより頑張れるし集中力は見てる人より高いと信じてます
ね。なるほど。僕ね喋るレベルは変えないようにしてるので、はい、あえてだからもうそのレベルはいいなと思ったやつは卒業してるかもしれないですね。だから違う人の話聞こうみたいな、岡崎さんの話聞こうみたいな人はね、うん、増えてるんじゃないですかね、わかんないですけど、まあ、それはそれでいいことだと思うんですよね。
バフェットは90歳って
そうそうそう、
投資してる方って若いんですかね、はい、もしかして
投資してる方はいやそうでも、でも若い人いますけどやっぱり結構僕より年上の人が多いんじゃないかなと思いますけど、
すごく頭使うから、
そうそう、年齢いっても老いないというか、
うんうん、若い方が、
うん、気持ちが若い人多いですよね。
そうですね、
うんうん、そうですよね、はい、確かにいろんなこう銘柄に関して調べたりとか実際足を運んだりとかされてるので、うんうん、流行に敏感な方とかも ね、 ね多いですね。
もしくはギラギラした人も多い
かもしれないです。
なるほど。
ということで今日後半で大和さんの注目銘柄コーナーなど銘柄情報満載でお届けしていきます。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信もしますので動画でもご覧ください。番組のご感想出演者のご質問などは今日もたくさんコメントいただいています。 YouTube の画面右側のコメント欄から受け付けています。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返っていきます。日経平均株価ですが今週末29,683円37銭で終えました。先週末に比べると小幅安ですね。84円69銭の下落、下落率でいうとマイナス 0.3% 程度だったということなんですが、はい、今週は本当に2万9000円台でずっとこう揉み合ってる印象でしたね。そう言えば
高動きだったんですけど、うん、でも今日のこの、ね、日経平均のまあ低堕落というと言い方あれですけど、でもなんか米国はあれだけ上がったのに、ね、なんでついていかねえんだよみたいな、ね、朝一瞬やる気見せても結局それでももっと上かなと思ったとこからちょっと下から始まってそのままダダラってなってもうなんだよみたいな、
ね、結局今日寄り付きが高値だったっていうことですかね、
うんうん、そうなんですよ、はい、寄り点っていうやつですね、うん、はい、
これワクチンが広まったら、うん、アメリカをの形をちょっと遅れて、うん、追うみたいなことにならないもんなんですかね。
ここの理由はまあいろいろあると思うんですよ。まあ米国の経済指標が良かったとかもあるんですけど、うん、まあそれどうせみんな見てないから、大きくね2つ話すと、まあ一つはアランさん言った通り、やっぱり米国ワクチンが早いからね、うん、打つ人の数もね、早いので、まあ実際その ワクチンが打ち終わった後の期待っていうのは載ってますと、うん、で日本は打ち終わってませんっていうふうな評論をする人はいるんだけど、うん、でも日本ってそもそも患者数が罹患者が少ないじゃねえかという話だったら、うん、そこの比較ってできねえんじゃないのみたいな。
そもそも一緒に安くならないだろうっていうところがあるで、
一緒に上がってないといけないし途中も、うん、
でも身動き取れない世の中ではあったじゃないですか、うん、その分ワクチン打ったことによって動き出すっていう可能性もありますよね、
うんうん、まあ当然あると思うんですけど、それでも株価高いから織り込まれてるんじゃないと言って、まあ、じゃあ何なのかっていうと、まあ、一つもやっぱ業績の差ですよ。もうそこでしょう、まあ、そこもずっと僕は指摘していて、まあ、米国は最高益行きますと、うん、予定ですと。で、日本は全然遠いです。まあ一応5月の半ばに出てくるんですけど、まあ全然遠いと思います、最高益までは、うん、なのでまあやっぱりその業績の差が出ていて、もう米国ね今、業績がね、昨日ぐらいからがね、パラパラ本格化し始めまして、まあ一番多いのはまあ来週再来週ですけど、うん、今週の部分ではですね、銀行株のね、うん、決算がね出ておりまして非常にいいですね、うん、やっぱりそのトレーディング益がすごい多いと、うん、そのやっぱ株も調子いいですし、債券もボラティリティがあると基本、もう中抜き商売なので、トレーディングでも大きく損するって方はほとんどないので、動いてくれればくれるほど、米国のまあ金融機関は儲かると。まあ、一部リテールばっかりに寄せてるとかはちょっと物足りないんですけど、それ以外は儲かってますという話と、あともう一つね、ポイントとして、二つある。あとは、銀行がスパックっていう、上場の箱みたいなやつです。それをガンガン上場するもんだから、手数料がじゃんじゃん入ってくると。
なるほど。
いうのが一点。で、もう一点は、米国はですね、引き当て金。やっぱりそのコロナの関係で引き当て金をね、結構引いてて、それが返ってくるというのも、まあ業績の一応、まあ筋の入りくりの話ですけど、まあプラスになっているということなので、軒並みね、業績が良かったね、という形が、今、その一番そのね、最初、業績発表の最初は金融株なので、まあ、そこの部分が見えましたと。まあ、
好調なスタートを切ったということですね。はい。
まあ、このまま続けば、まあ、もうちょっと期待される可能性もあるよね、っていうところだと思います。うん、まあ、あとは、その今期の業績の予想ですね。まあ、全体の SP500 でもいいですけど、まあ、そこが上振れてくれば、またさらに上に多いということもありますから、まあ、その辺もね、追っかけてまた僕もコメントしていきたいなと思ってます。
一方で日本株なんですけれども、うん、セクター別の騰落率で見ていきましょうか。こちらは市況関連が今週は、
ね、バラバラしてるんですよ。だから海運が下がっていて、で鉄鋼が上がっていてという形でだいぶばらけてきましたよね、うん、はい。まあやっぱりこれ一本ではいけないなっていうのはあるなというところですかね。でちょっとハイテクがお休みだったねっていうのもあったんですけど、まあ、今日あたりぐらいからまた、ね、全体の指数が上がるといくんじゃないかなと思っていて、まあ、ただ、セクター戦略というよりも日本投資家は、ね、ここからはもう個別株戦略に、まあ、決算見ながら、ね、移ってもいいんじゃないかなと。
じゃあ5月上旬あたり、4月下旬から5月上旬にかけて決算出てくるじゃないですか、うん、そうですね、そうなるとそこまではちょっと日本株動きづらい状況っていうのは続きそうですか、はい、
逆に短期で回せる人はそこを乗っていきましょうっていうのがあるので、まあ、そこはねもうちょうど今日の、騰落率のですねベスト30にもう出てるっていうことですね。色濃くも出てますね、はい、
じゃあ確認していきましょうか、うん、東証一部の騰落率ベスト30、上昇の方を見てみますと、まずは6位に顔を出しています6866日置電機ですね、うん、週間で 18% 近い上昇です、
はい。ここの、まあ、日置電機の話は僕はもう皆さんいろんなところしてるんで、なんでビーコミックがこんなマイナーなベナーばっかり話してるのかなというのをですね記憶にある方はかなり多いと思うんですけど、実際これはね前回の EV 電池相場の勝ち組はここだったという話がありましたね。まあ、記憶に新しい方もいらっしゃるかもしれませんけど、実際ですね、まあ、電池を、まあ、たくさん出るから、こう、負極材作ってる会社がいいわとか、全固体電池関連だわとか言って、まあ、結構稲穂の人がじゃんじゃんね、いろんな銘柄やってましたけど、まあ、結局、業績よくて上がってたのが、この日置電機だったと、いうことになってまして、この会社はね、テスターを作ってるんですよ。 で、EV で、その電池とかが、まあ、バッテリーとかモーターとか、電池はこう、いろいろ EV 関連、電池プラス、まあ、EV の部品とかがいろいろ、まあ、たくさん出ると、それをチェックする、その、計測器がいるんですね。だから、電池はみんなで消耗戦やってるんだけど、テスターはもう絶対売れますよ、という形なので、そこの需要を、まあ、全部取れる銘柄だったねと。で、足元、まあ、計測器もそうですし、バッテリーモーター、あとは、まあ、5G 関連、などなど、かなりここの会社が作っている、テスター需要が、ね、ありまして業績が良かったと、いうことで、まあ、1Q の決算が、まあ、営業利益は14億で、78.6% 増で、上期がですね、もうすでに進捗率が 93% いってますと。
ということは通期で見ると5割弱進捗率来てるってことですよね、うん、そうなんですよ、
まあ、それはストップ高するよね、うん、ということなので、まあ、結構この銘柄、うん、まあ、僕はずっと追っかけてる銘柄なんですけど、まあ、やっぱりその EV とか電池とかの需要があると、まあ、自動的に儲かる銘柄だなというのは見えたなというところですね。
知っとかないとやっぱ分かんないですけど、うん、EV でみんな探しちゃうじゃないですか、うん、そうなるとどこを買っていいかも今度迷うじゃないですか、うん、したらテスターだったらもうそれが集約された儲けになるっていう、う
ん、そうだ、絶対それは出るから、そのたくさん増えればテスター使うから、う
ん、だからテスター使うんだって坂本さんに言われるまで、うん、気づいてないからもう今覚えていくしかないですよね、うん、やっぱそういう、
前確か言ったはずだけどな、言ったよね、そうそうそう、だから結構言ったんだけど、そう、うん、まあまあ当然だよね、今頃結構そのこの銘柄すげえとか言ってる人いるけど、うん、いやそりゃそうだろうっていううん、ところですよ、うん、
直近の、ね、ピークが2019年の前半だったんですけれども、うん、そこからちょっと水準切り下げる、はい、またそして横ばいみたいなの続いてたんですが、今年に入って
ぶち上げですよね、これね、
はい、終わり値ですが、うん、今週末5150円となっています。
テスターでは非常に有名なメーカーで、コメントでも使ってたっていう人が言いました、うん、はい、そんな感じです。
では続いてビグミさんの銘柄、はいはい、行きましょうか。そうです
ね、振り返りから行き、これまあ大体同じセクターなんですけど、振り返りから行きましょうか。
はい、
はい、
9797の大日本コンサルタントですね、うん、こちら、去年の9月4日にご紹介しました。その時の終値は904円だったんですが、今週末1183円となっています。高いところで今年3月にですね1299円まで上昇する場面がありました、
うん、まあ順調にこれも上がってきたねっていう話なんですけど、まあ、ここの会社も僕がそのセクターとしてね、いいんじゃないって言ってるところの、この建設コンサルですね、まあ、ここにですね入っている、まあ、会社ですと、で建設コンサルはまあ何やってるかというと、まあ、簡単に言うと、まあそのまあ、前段建設の前段階なんですよ。まあ、よく半導体で言うと前工程とか後工程とかあるんですけど、まあ、建設の前工程って、まあ、僕しか言わないんですけど、まあ、まあ、意味そうですよ。だからまあ、環境について調べたりとか、その道路、これから工事する前にその土壌を見たりとか、まあ、いろんなその環境系のもありますし、事業系のもありますし、まあ、この辺を、まあ、チェックすると、いうところなんですね。まあ、まあ、それで作ってるところも実際ありますけど、だからまあ、実際のところ、この、まあ、建設、あと土木とか、うん、まあ、橋梁の各社見ましても非常に、ね、受注高いい感じですので、で、まあ、決算端子見てると、まあ、前までの前期の前四半期のものとかを見ると何社か、ね、単価の上昇というものがありますから、まあ、ある程度ですね、まあ、こんな、ね、2、3倍になるようなそのセクターじゃないですけど、まあ、その分やっぱり株価が切り上がるのかなという話をしてまして、まあそのままね、綺麗に上がってきたなということです。で、まあ、実際、業績の進捗もまあいいですし、まあこう統合してますので、この、統合のですね、効果が出そうだということと、まあ業績が弱気だねという形でしたので、まあもうちょっとアップサイドあるかなと。うん、だからバリュー株でもまああるので、まあその相場と一緒に綺麗に上がってくれたなというところですかね。う
ん、名前だけ見ると何の会社か、ちょっとね、わからない、そうそうね、わかりづらいですよね。うん、
はい。
9797大日本コンサルタント東証2部の銘柄ですね、今週末1183円で終えています。では今週の銘柄見ていきましょうか、はい、
今週の銘柄ね、9768のイデアですね。
9768ひらがなでのイデアですね、はいはい、こちらサービス業ということですが、はい、うん、
こちらもね、コンサルなんですよ。まあ、実際のところ、環境の調査とか分析をやっている、まあ結構でかい会社なんですけど、まあ足元ね、これ上がってるのは、多分この放射線を、放射能を、放射能じゃねえや、汚染水を、海中に、まあ、陶器って言っていいから流しますっていう、はい、まあ話が あったじゃないですか。なので、まあそういうところの関連株として、ちょっと物色されたのかな、と思ってるんですけど、実際のところこの、まあ、業績の建設コンサル、建設、まあ、コンサルタントとしての、その業績っていうのは、まあ、ちょっと、コロナ禍落ち込んだ部分があったんですけど、まあ、高水準で推移してますので、まあ、次のね、まあ、決算とか、は結構、まあ、ブーストしてくるんじゃないかなと思ってますね。はい。
こちら福島第一原発の処理水、
処理水なんだ、
はい、ということですね、はいはい、こちらの、ニュースを受けてということですね、そうですね、はい、9768イディアですが今週末1863円で終えています。お話の続きは延長戦で伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料。株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料。手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券、岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がった大和、今週の入魂銘柄。
はい、月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber に加えて書籍くず道も好評で飛躍を続ける大和さんに今注目している銘柄を伺っていきます。
大和すぎやないですか。
皆様あっての大和でございます。
いやいやいや、なんかこう選挙演説みたいな感じで、
ね、投げ倒していってください。僕らはね、
全員に疲れたいですね。じゃあ1個目いかせてもらっていいですか。
はい、早速参りましょう。
はい、1つ目がですね、ザインエレクトロニクスですね。
はい、6769ザインエレクトロニクス、東証ジャスダックの銘柄ですね。電気機器の分野ということですけれども、
そうですね、そもそもオリンピック関連そろそろ買ってみようかなと思って、うんうんうん、でもし中止になった時のことももう今織り込まれてるんじゃないかなと思って、うんうん、じゃあ何かなと思った時にテレビが売れるんじゃないかなとか、うんうんうん、ゴールデンウィークもあんまり出れなくなった時に、うんうん、じゃあオリンピックだしその分のお金テレビに使うかとかをまず考えていろいろ見てたらもう上がりまくってて、シャープだとかソニーだとか、じゃあ船井電機かなとか調べる中ちょっと見つけきらなくて、その中にザインも入ってて、でまあテレビじゃないけど見るとIoT とか、電気自動車とかですね、今からちょっとお金になっていきそうなことをやってる会社で、で去年ちょっとやっぱその売り上げは下がったんですけど、また今から戻っていくんじゃないかなをちょっと長期的に持つのはどうなんだろうと思って、ザインエレクトロニクスを選びました。
これファブレス半導体企業の草分けということで、工場を持ってないっていうことなんですか。
そうですね、はい、日本は多いですよそういう会社、はい、で、まあそうですね、まあ、まずは、まあテレビでよく持ってきたなというところが、
ね、
テレビの LSI というのは中身をまあ作ってる会社であるんですよ、はい、だから、まあ、その辺をマイナーどころを持ってくるというのはなんかいいな、はい、いいなっていうか、はい、まあでも本当はさ、なんか僕ちょっとひねくれてるからこういうさ、なんか、はい、なんだろう、 ちょっと引っかかっているようなところをさ、はい、まあ、説明して、はいはい、で先回りしときゃいいんだよみたいな話をするんだけど、はい、いや山本さんは案外逆に王道をなんか持ってきてほしいなと思うんだけど、
まあ、その辺の2個あるんで、
そうそうそう、その辺のもうなんかレベルを超越してんのかと思うとすげえなと思うんですけど、はい、まあ、あのなんですよ、まあ、そっちを置いといて、はい、まあ、そうですね、ここはその、まあ、テレビの、その、まあ、あの回路とか中身をね作ってたものを、まあ、最近テレビはやっぱり薄利多売になってるので、はい、これをね、産業機械の方に、ね、移すと、うん、いうことを、まあ、やってます。で、結構ねなんか赤字を出すような年も、ね、あって収益安定しないんですよね。で、まあ、足元ハイテクもまあまあ強いし、で、これ、この会社って、まあ、自動車の EV のね、まあ、話とか、うん、まあ、産業機械含めて EV とか、あとは、まあ、車載カメラとかね、うん、いろんなですね、その、まあ、あとは IoT とかね、うん、もあるんですけど、あの結構その、なんていうの、材料は豊富なのかなと、うんうん、みんなが山本さん以外にもね、なんか関連株として期待する人がいるのかなっていう、
引っかかりやすそうですよね、なんか、
うん、だし、実際のところその、まあ、ここから、ね、株数をある程度集めて、なんか、まあ、その後上がったらいいなっていう人たちが いたとしたら、はい、あのまあ、やりやすいよねって思うし、うん、でだから短期急騰があってもおかしくない銘柄なのかなって、そういう対象に入ればね、うん、なんですけど、うーん、そうね、まあでも、ここは無借金とか有利子負債ゼロなんで、うん、うん、まあそう考えると、まあ、吹き上げ待ちができる銘柄なのかなと思うんですよね。うんうん、
去年、マスクを着用したままでも個人を識別できる検温システム開発を発表したっていうふうで、それでこう去年ガッと上がった部分があったようなんですけれども、
あと顔認証とかもされて
る、
結構やっぱりその流行りというかキーワードが出てきますよね、その顔認証だったりとか、先ほどおっしゃった人工知能 IoT というところですけれども、
まあ、オリンピックというよりはそれ以外でも、まあ、この大底脱出みたいなやつはあり得るかもしれないなとはちょっと、ただ、今期、今期、うん、今期の業績予想がちょっとまだ弱気予想なので、うん、これをまあ覆してくるようなことがあれば、うん、まあ、結構、まあ、強いかもしれないと、ね、思っているということです。もうちょっとだからその業績が回復、うん、業績の回復が見えてくればですね、うん、アップサイドってあってもいいのかなと僕は思ってってますけどね、うん、まあ、それを待つには結構、まあ、会社のもともとの資産もありますし、はい、まあ、待てる銘柄ではあるのかなと思うんですけど、まあ、1、2年待っていいよっていう人があれば、
そんな僕余裕資金ないんで、
そうですね、だからテレビとは関係ないところで上がる気がしますけどね、うんうん、
PR 今現在の時点で156倍っていうふうになってるので、そうそうそう、
だから PBR の方は注目
かな、1倍ですね、
1倍ぐらいなので、はい、まあ、一応、まあ、有利出債ゼロというところを考えると、うん、いいなというところですね。まあ、ファブレスはあんまり経費もそんなにかかんないですし、ということかなと思います。
実際に買うなら次の銘柄なんですけど、
芯ありそうだね、次行こうか。
では次お願いします、
は
い、
スカパーですね。
おお、なるほど、は
い、9412スカパー JSAT ホールディングスですね、うん、はい、水準ですが今週末496円で終えています。
やっぱりそのオリンピックがもし中止になった時のことはもう織り込まれているんじゃないかなっていうのと、もし始まった時の多分日本中の湧き方といい、多分みんながもう忘れちゃってるだけですごいと思うんですよ。日本でワールドカップのラグビーの時でもまあまあ盛り上がって、多分スカパーちょっと反応したりとかあったと思うんですけど、これがオリンピックになった時にこの今から 2,3 ヶ月のうちにちょっと注目が集まって、オリンピック銘柄探す時に引っかかりやすいのってまあまあスカパーかなと思って、どうかなと思ったんですけど、
う
ん、
なるほど、うん、まあ、そう、スカパーいいんじゃない、オリンピックあんのかね、その前に。
いや、わかんないですよね。
これ、僕、今日ツイッターで言ったんですけど、はい、世界的に本当にオリンピック、みんなでやってほしいっていう機運があるんだったら、うん、日本に最初にワクチン打ってくれっ て、ワクチン流してくれるはずじゃないですか。
いや、本当そうですね。
それをしないってことは、やっぱり自分の国大事だし、うん、オリンピック二の次、三の次なんだろうなとは思ってるんで、ね、まあ、実際、開催されると、じゃあ見るかみたいな人いるかもしれないですけど、
うん、始まっちゃえばもう楽しまないと、 そんなところがあるなとは思う、
ね、待望してる人は本当にそのスポーツが好きな人か競技してる人かぐらいになっちゃうっていう、なんかちょっとなんかね、トーンダウンしてるような感じが、う
ん、でも直近でね、池江さんとかまたあの松山英樹さんとか の、 あの活躍を見ると、まあね、すごくやっぱり、まあ、スポーツってなんかこうテンション上がるなっていうのはすごく、うん、まあ、ペイスターズは弱いんですけど、テンション上がるなっていうふうに思うんですが、
思うけどね、思うんだけど、うん、まあ、でもこれちょっとワクチンみんなにさっていう話なんですけどね、
これはずっと持つっていう感じじゃなくて、うん、またこれポーンとこの話題になって上がるんじゃないかなっていうやり方なんで、短い期間、ね、
基本的にあれなんですよ、まあ、確かに、その、ね、スカパー皆さんが言うあの CS の、ね、はい、部門は、まあ、結構、安定はしているんですけど、思、はいのが解約がそんなに多くないんですね、
うん、
なんかもっとね、ネットフリックスとかあるから、そっちに人行ってんじゃないかと思うけど、はい、そうじゃなくて、うん、まあ、結構その、まあ、ものすごい増えるっていうのはないですけど、結構安定してますよという事業。
はい、
で、これ、日本柱なんですね。で、もう一本がこれ、宇宙事業なんですよ。
知らなかった。
まあ、その、これ結構みんな知らなくて、うん、で、CS って宇宙とはやっぱ関係あるじゃないですか、衛星放送が、はいはいはい、でこれ衛星を打ち上げてるんですよ。
すごいですね、
うん、でこの衛星打ち上げるのすげえ高いんですけど、はい、でこれはねすごく需要があって、うん、一つは衛星携帯電話、山とかでもつながる、はいはいはい、電波とかないところでもつながる衛星携帯電話、うん、あとは船とか、あとは飛行機とかで、ね、Wi-Fi できるじゃないですか。
めちゃくちゃいいですね。
あれもその衛星なんですよ、うん、はい、ですとか、あとはね、地域、地方自治体のですね、はい、自治体の、防災のね、電話通信とかもね、
はいはい、
やってるんですよ。だから貸し出しをしていると。
そう、はい、
なので、結構その衛星が必要な人が結構ですね、いるんですよね。なので、そこのニーズを満たす銘柄。で、まあ、実際その海外にも、まあ、米国とか欧州とかにでかい会社があるんですけど、はい、まあ、その、カバーしてる場所が、やっぱり日本とやっぱり地理的に離れてるから、はい、やっぱりそれなりに存在感はあって、はい、まあ、そこと提携というか、まあ、一緒にやったりもすることもあるみたいですけど。
もう安保の分野ですよね、そこまで来るとね。
安保だし、ある意味、スカパーは、まあ、その、なんていうの、既得権益みたいなところもあるんですよね。だから、ここは結構強いですよ。
宇宙で国内っていうと、やっぱ川崎重工業と、その、スカパー JSAT っていうイメージですかね。
そうですね。まあ、もうスカパーでも、この、上げてるのがビジネスなので、ここはもう世界でも、多分5本の指には入ると思いますけどね、はい、
なんかより欲しくなっちゃいましたね、
うん、いやここは、ね、収益源なんです実は、うん、だから皆さん、スカパーってもうなんかね他のねコンテンツもあるし、
う
ん、
と思
ってるけど、
ね、
実はそうじゃないということを分かっていただければいいんじゃないかな。業績もまあいいし、あとは株主関係も結構ちゃんとしてるから、うん、まあ、うん、長く持っててもいいし、まあ、うん、持ってて下がったら買いましてっていうのも現状では多分できる銘柄かなと思ってますけど、ね、うん、はい、
今週の大和銘柄、今月の大和銘柄、6768、6769のザインエレクトロニクス813円、そして9412のスカパー JSAT ホールディングス496円でした。お話の続きはこの後延長戦でも伺っていきますが、大和さんのこれまでの大和銘柄の成績を、
はい、はい、
今月も振り返っていきたいと思います。
いいやつもやれるし、今回悪いやつもやってみようかな。
そうですね。大和さんまだ諦めてないのかどうなのかっていうところも、ね、
そうですね、
気になるところですね、はい、ということでラジオタイムあっという間にエンディングとなってしまいました、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ今週もたくさんコメントいただいていますね、うん、確かにスカパー JSAT ですけれども、うん、まあ、優待というか利回りが高い 3.63
という コメント
いただいてます
けど、さらにいいですね、
株主還元はしっかりしてると、
うん、はい、そうですね、うん、あとベイスターズが弱いことに関してですね、ポンセさんからホエールズ時代よくあったんで大丈夫だっていう、うん、
歴史を知ってますね。
そうですね、しかもポンセさんからいただくっていうのがなんかすごく心強いなっていうふうに思っております、うん、はい、ということでこの後の延長戦でもコメントまだまだ募集していますので、どしどしお寄せください。出演者へのご質問、そして投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなどなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォームからも お送りください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、そして大和和孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。